こんにちは、エイと申します。
こんにちは、ちくひめです。
明けまして、
おめでとうございまーす。いつもより多くね、レコーダーが回っておりますよ。
レコーダーが、ね。
レコーダーが。
物理でね。
結局ね、レコーダーになってしまったんだよね、もうね、うちらの収録はね。
うん。一時、なんか立派なほら、ちくめさんがマイクを、ね、そう、導入して、なんか一生懸命、そういうパソコンにつないで、うん、なんか向かい合って、こう距離を確認して、撮ってた時期があったんですけど。
音質がとか言って。うん。なブルーイエティでね。
ブルーイエティさんで ね, ね。しかもちゃんと毎回マイクのテストしてね。
そう。やってたんだけど、あのレコーダーでよくないっていう。う
ん、なんか、こう、なんか2周ぐらい回って、うん、これね、この配置、あの、うち今運転席にいて、ちくみさん助手席に座ってるみたいな。
そう、あの、ドライブの時にいつも やる収録の時にやるやつ。
旅行中撮ってた配置に戻りました。
そうそう。あれ、ちょっと今黙ってくださいとか言われながらね、不条理に。今ちょっとウィンカーあれなんで黙ってくださいとか言う。はい、すいませんみたいな。あの配置ね。
あの配置にね、うん、懐かしい配置に戻りましたね。
はい。
なんかほんまに漫才師の、
右左みたいな。
右左みたいなね。
でも、立ち位置決まってるよね、うちね。
うん、そうかも。あ、立ち位置これやわ。
これでしょ？
うん、イベントもこれや。
そうだよね。うん、私が、これ、どっちが
って向かって右が、ちくひめ。
そうそうそう。
向かって左が、えいでございます。
ございます。
名前だけでも覚えててもらえたら。
覚えてくださればみたいな。立ち位置決まってるさ、ポッドキャストってあんまなくない？
キモい
ね。ね、キモい。立ち位置がさ、マイクをあれにしてセンターとあれ分かれてるっていうのがさ、ポッドキャストじゃないんだよ。
そういうのじゃない
んだよ。そういうのじゃないんだよ。
うん。だからほら、もうほんまに漫才を撮るみたいな感じで、うん、いつも撮ってる感じになりましたね。
そうだね。
うん。パソコンとかからも解放されて。
そう。
まあ、ただ、
すべて二人
で、机のとこに椅子置いて。
で、チョコ一個だけ置いてあってね、なんか、ね。
そう。
脳が疲れたら食べてくださいよみたいなチョコ一個だけ置いてあってね。
っていう状態でね。
はい。
まあね、新年ですから。
はい。
ね、まあ今年はほら、辰年らしいじゃないですか。
あ、そうみたいですね。
ね。
何年の辰年かわかんないですけ
ど、ね。そうですね、うん。まあうちらサザエさんみたいなパラレルワールドなんで。
そう。基本ね、年が明けてもやってることは変わらないっていう。
ということでね、まあ我々もほら、はい龍が如くね。
龍が如く。あ、出ますよね、新しいやつが。
今月のね、26日。
全然本題に入んねん。
あれ、新年の、なんかこう、今年は、飛躍の、みたいなことを言うとき、こういうことじゃないよね。龍が如く出るみたいな感じの付け方じゃないですよ。
そう、我慢できないんだろうね、自分らの欲望がね、ゲームがしたいっていうね。
結局ね。いや、でも、桐生さんがついにほら、あんなことになったり、する、なんか、光栄のけじめが、みたいなね。
あ、どうやってね、決着させようかで多分悩んだたのと思う。
わかります、わかります。
あれ続いちゃってたし。
わかる、うん。でも今どうすんねんっていうとこでね、やっぱ赤木しげる的な。
そうね。
うん、
赤木の墓的なね。
うん、締めくくりにやっぱな、ネタバレ？
ネタバレ？
で行くんですかね。
そ
うね。どうなんでしょうね。
うね。
でもやっぱ最近出てきたカスが一番とかも相当いいキャラなんで。
そうだね。
うん、ポットでやのに誰もがカスがを好きになっちゃうっていう。
やっぱね、作り方うまい。
まあ、うん、ほんまに人間のね、描き方がね。
竜が如くね。
いや、ほんまに。ということでね。
はい。
竜といえばって話ですよ、皆さん。
何ですか？何でしょう？
やっぱ思いつくのはまず、ケイトスですよね。
ケイトス？
はい。
横文字出ましたよ、いきなり。
いや、ケイトスですよ、ほら、ほら、ケイトスって言ったら、
説明してください。
ペルセウスとアンドロメダの、あれですよ、ほら。
この間の先生が好きそうなやつね。
あ、そうなんだね。
この間のゲストの先生が好きそうなやつね。
伝承のね、学会の時にね、聞いたお話のね、
そう
、類話のね、いろいろしてくれるね。
うん、
そう、クジラ座のね、
うん、
ケイトスっていうのはですね、まあ、ギリシャ神話にね、出てくる、まあ、化け物的なね、
うんうん、
感じなんですけど、まあ言うたら、いわゆる今日における竜の元ネタ的な存在なんですよ。
へぇ。
そう。で、まあほら、ギリシャ神話の有名なお話なんですけど、まあ今回ハッピーエンドお話なんでね。
あ、なんかそういう。
そう。お正月にやっぱめでたいお話をするっていいらしいじゃないですか。
まあ基本ですよね。
そう、基本なんで、まあちょっとね、せっかくなんで、うちらほら、いつもバトエン、
うん、ひどい、あーっていう。
メリーバッドエンドみたいなのも含めて。
ルート間違えちゃった。
そう。常にルート間違えた話しかしれないんで、うん、今回ちょっと発展のお話を、まずね、新年竜にね、こう、なぞらえて。
勢いよく、縁起がいい感じで
ね、やっていこうと思いますよ。
はい。
で、有名なのは、金箔されたお姫様。
はい、
アンドロメダがね、はい、海の怪物ケイトスにまさに食われんとしたところに、うん、ちょうど英雄ペルセウスが通りかかって、うん、ケイトスを退治、二人は結婚し幸せに暮らしますとささっていうお話なんですよ。
はい。
でもまあなぜアンドロメダはこの金箔され、
うん、
海の化け物に食われそうになってたのかっていうことでね、うん、 まあ、せっかくなんで物語を行きたいと思うんですけど。
お願いします。
はい。
うなずき要因になりますね。
うなずき要因。
ニコニコしながら、うんうんっていう係ね。
そう、だから星座とか、なんか絵画とかでよく見る絵ではあるんですよね。うんうん、
ありますね。
そうそうそう。あるけど、あの人たち何っていうので、うん、まあ、アンドロメダっていうのは、エチオピアのお姫様なんですよ。うん、で、アンドロメダのオカンは、カシオペア。有名。寝台列車にもな
った。寝台列車の。ね。やっぱね、あれね、シンクロするわね。
いや、そこで、ね、やっぱね。
やっぱね。
そう、もう今失われていく夜行列車の ね。で、このカシオペアっていうのは、うん、超絶美魔女なんですよ。
うんうん、
大変美しい女性で、うん、ただですね、カシオペアは、その美しさをね、自分が美しいことをよく知ってたので、うんまあ、その美しさを鼻にかけて、
うんうん、
このね、美しいと言われてる海のメガネのね、まあ、妊婦ですよね。とかよりも自分が美しいと。私の前では妊婦も霞みますわ。この美しさ。なんで
関西弁一回翻訳されてんだろ
うね。急にね、
急にね。
美魔女やったのに。
すごい、あれ、想像してたやつが、いきなりなんか関西のおばちゃん、西成のおばちゃんで出てきた。
上沼恵美子みたいな。
そうそう、みたいな。
霞みますわ、うん、こんなもん私の美しさ言うたらって言ってしまったので、うん、ニーフはですね、激怒するんですね。
でしょうね。
はぁ、うん、みたいな。で、怪人ポセイドンに、うん、まあ言ったら海の側のね、神様のボスですよね。うんに訴えたんですね。超カシオペアのおばはんがあんなこと言ってるんですけど、うん、ありえへんくないですかみたいな。って言うとですね、ポセイドンは激怒します。
うん、
で、なんでかっていうと、ポセイドンの奥さんも妊婦なんですよね。ということで、はぁーみたいなね。でも、侮られたと、
うんうん。
人間のくせに、このね、海の女神の、うん、自分のね、奥さんでもある、まあ、同じ種族のね、
うんうん、
妊婦より美しいとか、は、不尊であろうみたいな感じで。で、どうしたかっていうと、これ前のね、メデュージュニアちゃんと同じで、
神話
は、
妖精のね、
ええ、妖精のね、神話はね、こう、口頭向けとか考えちゃいけないんで、そのまま、
素直な心で。
素直な心で受け取っていただいて、うん、怒ってどうしたかっていうと、ポセイドンはですね、海の怪物、ケイトスを差し向けます。
うんうん、
ええ、まあ、クジラというか、アザラシというか、なんというかな、うん、巨大なでけえ、
ぬめぬめしたやつ。
ええ、ぬめぬめしてるかな。なんかこう、鱗とかがね、うろこがいっぱいついてて、ヒレがついてるようなね。うん、で、ケイトスはですね、差し向けられまして、エチオピアの海で大暴れします。
うんうん、
で、もう波打つ、こう、バッシャンバッシャンしてますからね。でけえ、ケイトスが。波打つ海でみんな漁にも出られず、人を喰らいまくり。エチオピアはですね、突然マジで終了しそうになるんですね。
それは、国が
、
国自体が。
国が、うん、この王女のね、王さんのね、おきさきさんが、うん、私がマジで美しすぎてすいませんみたいなこと言ったおかげで、
切れすぎて。
うん、もう、国がね、消滅しそうになるんですね。うん、で、さすがにね、エチオピアの王様のケフェウス、まあこれはカシオペアの旦那ですけども、うんうん、がもう困って、神の神託をね、引きに行くんですよ。うん、ただまあ、ポセイドンも神とかなんで、
うん、
まあ、神に、の神託、ギリシャ神話の神の神託ってどうなんて思うんですけど、まあ、その神託によると、なるほど。そしたらですね、あんたんとこの娘のアンドロメダを生贄にしなさいと。さ、
うんうん、
すれば全て解決するじゃろうという神託が降りちゃうんですね。で、カシオペアの、とまあ、そのケフェウス、王様の娘がアンドロメダなんですけど、うん、この奥さんのやらかしで、娘さんを生贄にするっていう、うん、まあ、大変なことになったわけですね。うん、で、アンドロメダは、私なんで？
よりによって。私
ってなるんですけど、うん、まあね、まあ、ピチピチギャルを生贄にするっていうのはね、古来からの。
ね、東西ね。
古今東西、定番スタイルですから
、うん。うちはダメだね。
ああ、そうですね。もう生贄としてはもう。
あ、もういい、いいです。お前とお前は帰ってよしまった。
しか
ですね。
ちょっともう、チェンジで。
そう。
って言われるやつなんで、うん、まあ、かくしてね、裏若きお姫様のアンドロメダはですね、
うん、
悲劇のね、岩壁に縛り付けられることになったっていうことなんですね。
うん、
で、さっき、アンドロメダが禁爆されているところに、まあ、英雄ペルセウスがたまたま通りがかったって言ったんですけど、うん、まあ、なんでペルセウスが通りがかったかっていうと、うん、まあ、対してこの英雄ペルセウス、この人はよくあることなんですけど、ゼウスの息子です。
うんうんうん、
まあ、ほんとゼウスの息子むっちゃいる問題なんですけど。
むっちゃいるよね。
ただですね、もちろん、ゼウスの息子によくあるパターンで、オカンは、まあ、普通に人間なんですね。うん、ペルセウスのオカンはダナエです。
うんうん、
これクリムトとかが書いてる題材でもあるようなダナエなんですけど、うんうんうん、まあ、ダナエはギリシャの美しい王女様なんですね。うん、ある国の。なんですけど、まあ、猿事情で、これ話すと長くなるのでちょっと割愛するんですけど、うん、塔に閉じ込められてたんですよ。で、王女様、美しすぎる王女様が塔に閉じ込められてて、そこにゼウスが、そのめちゃめちゃ美しいらしいという噂を聞きつけて、やってきました。はい、来ました。ゼウスどこでも来ますからね。 幽閉されてて、
フットワーク軽いからね。
フットワーク激軽なんで、で、幽閉されてた、このダナイさん、
うん、
ガードがむっちゃ硬いんです、
うん、
けど、ゼウスはですね、神様なんで、なんせ。
あ、無敵キャラだから、
ね。ゼウス無敵キャラなんで、どうしたかと言いますと、
うん、
黄金の雨に変身し、
はあ、
天窓から侵入。そして、ダナエに侵入。
うまいこと言いますよ、この人。
ちょっと一枚。で、隠してですね。
女の子二人でやってる大丈夫じゃないのよ、だから、このテンションは。
おじさん、スーツのおじさん二人が、うん、マイクの前に出てきて。
これだけね、ボイスチェンジー多分女性的な。
あ、ボイスチェンジャー使ってたんや、うちら。
そうみたい。
あ、そうか、どうやら。そういうやつなんや。
そういうやつ。
確かに。ゆっくり解説みたいな感じかもしれません。
かもね。
うん。人工音声だった可能性が。
あるね。
っていうことで、
はい。
隠してですね、うん、ダナエは英雄ペルセウスを産んだのでありましたと。
ああ、侵入したからね。
侵入しましたんでね、うん。っていうので、で、まあその後ですね、ペルセウスは、まあなんやかんやあって、
うん、
お母さんと一緒に島流しにあったりとかですね、
うんうん、
まあなんかなんやかんやあったりしたんですけども、まあ立派な若者に成長しました。うん、で、さらになんやかんやあって、その島の王様にですね、
うん、
その首を献上するためにメデューサをね、
あ、
退治する旅に出ることになったんですね。まあメデューサの首持ってこんかいみたいな話になったんで、うん、やったるわいみたいな。できらーみたいなね、感じでペルセウスはメデューサを退治するんですね。で、メデューサを見事に退治して、
うん、
その首を携えて、
うん、
で、ちなみにもうメデューサの首をバーンって来た時に、その血から突然ペガサス生まれたんですけど、
うん、
そのペガサスにまたがって、帰り道ね、この岩壁に縛り付けられたアンドロメダを発見したんですね、
うん。
っていうのが、
かっこいいじゃん、めっちゃ。
そうなんですよ。うん、だからもう首携えて、このね、
ね、
天魔にまたがった
ペガサス。情報量多いけどね。
そうですね。ということで、岩壁に縛り付けられて、ケイトスに食べられそうになってるところに英雄通りかかったっていうね、とこが完成するんですけど、
はい、
ということで、まあ、まあ、いよいよね、ペルセウスバーサスケイトス戦がスタートするんですね。
うんうん、
ただ、まあ、いかに英雄ペルセウスとは言うんですけど、ケイトスっていうのは、ポセイドン、まあ、海の神様のボスが差し向けた使い魔っていうか、
うん、
まあ、どっちかというと、神獣的なポジションなんですよ。
うん
うん、だからまあ、FF でいう召喚獣的なね。
ああ、じゃあだいぶ、あれだ、そんなに。
そうです、そうです。
そんなにな感じだ、
うん。言ってみれば、なんかその結構、バケモン的に描かれてはいるんですけど、うん、ただまあ、喧嘩してるところでね、ポセイドンが、行け、ケイトスみたいな感じじゃないですか。
うんうん、使い魔だね。
そう。だからやっぱ、ケイトスを召喚みたいな。
うんうん、
っていう感じで差し向けてるんで、まあやっぱり、さすがに強いと思うんですよ。
うん、
割とね、なんか召喚の時 MP かなり消費しそうな、かなり消費そうな大技やと思うんで、さすがにね、英雄でも剣では太刀打ちできませんということで、でペルセウスはひらめくんですよね、
うん。
ちょうどいいアイテムを私今持っております。うん、メデューサの首です。
ああ、
借りたて。
あれは強そうなアイテム。
そう、うん、超強そうなアイテムなんで、
2回ぐらいしか、1回かぐらいしか使えないやつね。
そうです、そうです。ただ、これ、メデューサっていうのは、皆さんご存知の通り、うん、その姿を見た者は石になると言われております。
うんうん、
で、ペルセウスは、なんやかんやでこう鏡にね、映したりして、こう直接見ることを避けながらメデューサを退治したんですけど、うん、この最強アイテムを繰り出しまして、うん、バーン、でや
ーもう、
今ちょっと。
腕ぶつけちゃって、
今ちょっと
ね、家の中なのにね、もう、体全体で表現してくれてるからね、この人ね。
今、肘やって、
そうそうそう。
肘置きが。
ガーンって。
では、この、どやーとやったところ、う
ん、元気なんですよ、この人。
いつでもね。
いつでもね。
今日も練習してきましたけどね。うん、で、ケイトスはですね、うん、これを見せたので、まあ、石化しました。さすがの使い魔も、うん、このメデューサのね、パワーには勝てず石化して、
うん、
この勝負、ペルセウスの勝利となりました。
はい。
で、それアンドロメダは、こんなだって、ね、なんか、あまりにも、ね、不条理な、
うん、
突然の生贄。
そうね。
を、しかも、うん、見たこともない化け物に、召喚獣に食われるっていう。こんなことあるっていうところから救い出されて、うん、これも結婚するしかないですよね。
うん、
ということで、
惚れてまうやろ、
惚れてまうやろっていうことで、最終的に二人は結ばれて、幸せに暮らしましたとさ、っていうね。
うん、
で、まあ、途中経過に関しては、いろんな諸説あるんですけど、うん、まあ、最終的には、こう、ハッピーエンが約束されてるこのお話で、
うん、
この、まあ、ケイトスっていうのは、まあ、いわゆる西洋でいうドラゴン、
うん、
東洋でいう竜の元ネタ的な存在って言われてて、うん、まあ、西洋ではドラゴンって割と恐ろしいもの、
うん、
とか、割とお化けポジっていうか、倒されるべきものポジっていうか、で、東洋では割合神様っぽいイメージのことが多いのかなーって感じですよね。あの、ドラゴンボールとかもね。
ああ。
あれもね、もともとあの、ドラゴンボールオリジナルの展開じゃなくて、この願い叶えてくれる玉っていうのもね、もともと中国
とか。シェンロンのことでしょ。
あ、シェンロンのね、うん。そう、あれもね、その渡ってきたような、割と、まあ、もちろん、ヤマタノオロチとかみたいな感じで
展示してて、ね。ギャルのバンディーって言っちゃうんだよね。
とかね、最近のね、うん、あの、平和なね、映画ではね、ブルマがね、ちょっとこう若返るために使ってたり、
あね、
フリーザ様が身長5センチ伸ばすためにね、あの、使ったりされてますけど。
残念な商品のされ方ね。
残念な商品のされ方。ただどちらかというとなんかこう、割と東洋ではポジティブな。
うん、
ね、まぁ、今回その、エトもそうですけど、うんうん、ね、まぁ、神様的なポジションで、西洋では割とドラゴンで退治されるみたいな、騎士によってね、うん、みたいなイメージも多いかなと思うんですけど、まぁ、もともとこのケイトスについては、本来は、まぁ、クジラとか、あとアザラシとか、うんみたいな、怪獣をね、刺す言葉で、ひめさんがモンスターエナジー入ります。
またなんか、うんうんって言うだけの人になっちゃわないように、ブーストしていかないと。
途中から。
途中から。
ほら、我々自然体でやってるんで。そうそうそう。で、まあ、この、クジラとかアザラシとか、まあ、海のなんかそのでけえものというか、うん、なんかそういうものを刺す感じで、ギリシャ神話では、まあ、化けクジラとかね、神獣とか。うん、で、なんかクジラとか、イルカみたいな大きく、まあ、膨れた、こう、むくっとした胴体に、犬の頭。
一気に不気味だね。
急に。
え、犬は、等身大の犬の頭？
いや、そしたらちょっとちっちゃすぎません、ね、
すごい。
そこほら、そこほら、まあ、見た目、ヌエ的な感じでいいんじゃないですか、その、
組み合わせた、
そうそうそう、感じ。そうそう、キメラ的な感じでね。うん、クジラとかイルカっぽい胴体に、うん、犬の頭の形を持って、うん、下半身は魚で、うん、尾びれが扇みたいな感じで二つに分かれてて、うん、ああ、なんか、スタバみたいなね。
うん、
こんな感じで、うん、と言われておりまして、まあ、タコとかね、もうなんか西洋で割とクリーチャー、化け物感が強いんで、うん、なんか造形がどうしてもそういう方向になりがちな気がするんですけど、うんっていう風な感じで、もともと言われてるところから、うん、まあ、いろんな感じでこう、巡り巡って、まあ、文化がね、
うん、
まあ、伝来したりしていくうちに、様々なイメージに分かれたりとか、まあ、ゆくゆく、このなんか、獅子狛犬とか。
ああ。
あいつも、これね、ケイトスってほら、犬の顔なんですよ。
うん、さっきね、言ってたっけ。
そう。そう。で、その形を、こう、行くに渡っていくところで、完成形、狛犬とかの完成形に至ったりとか、うん、なんか竜とかも、東洋の竜とかも、顔、ちょっと謎じゃないですか。
うん、
何釣ったらいいみたいな。なんか動物、馬とかそんな平型でもないし、うん、言われてみれば割合、犬って言われる時のちょっと細長い系の、顔立ちの造形って、
うん、
まあ、割と納得感があるような気がしてくるなと思ったりしますよね。うん、っていうような。感じで、まあ、竜といえば、ケイトスっていうところだったんですけど、
はい。
で、まあ、今日の話はここからなんですよ。
あ、むしろ。
ええー、まだ始まってなかった。
前振りだった。
前振り。
何分経ってんの
クソ長前振り。
前振り、ね。
ええー。で、
はい、
実はですね、
はい、
日本でも、まあ、海の神様とか、うん、まあ、クジラとかね、イルカとか、トドとか含む怪獣を指すような呼称があるんですよね。うんうん、それは、エビスです。
あ、
で、はい、ええー、おめでたいつながりですね。
おめでたいですね。
ええー、実に新年らしい発想です。うん、でかなり前に、
はい、
怪奇ラジオでもエビスを扱ってたことありましたよね。
全く覚えてないんですよ、それ。
ええー、
すいません、で、聞き返したりとかしていくよって話なんだけど、一切覚えてなくて、ちょっと、3分ぐらいで
解説
して、キルキルキル、
キルキルキルって
説明してください。
まあね、ええー、まあ、またね、ちょっとね、怪奇ラジオのね、あの時のね、回も貼っとこうと思うんですけど、うん、
じゃあ、それも。
ええー、で、まあ、一般的な部分からね、
はい、
もう一度お話しすると、
はい、
エビスって言われて思い浮かべるのって、まあ、エビスビール的なね、うん、シンボルマーク、エボシをかぶって大きな鯛と釣り竿を持った陽気な笑顔の福の神みたいなね、うん、で魚と釣り竿がまあ主要アイテムなんで、まあ、漁業の神様、
うん、
と海上交通の神様って言ったりするんですよ。交易、農業、商売繁盛とか、
うん、
かなり多種多様な顔を持っているというところで、
うん、
前ね、怪奇ラジオでもあったお話は、
どんな話、私してた？
そう、いろんな話があったんですけど、うん、まあ、熊野とかの方では、
うん、
水死体が上がると、エビス様って言って、その、漁業の運を授けてくれるっていう風に、喜んで船に引き上げると同時に、その時にやり取りをして、
うん、
その、災いを福となすような形の、うん、通過、まあ、その、儀式みたいなね、
うんうん、
ものをやるっていうの話がありましたよね。その時、その、まあ、引き上げる時に、 見つけましたってなった時に、この、こう、漁を授けるか、その漁業をね、うん、今後のその大漁を持ってくるかっていうことですね、と問いかけます。
うん、
そうすると、他の乗組員が、いや、うんうん、やるやる、引き上げてくれれば、必ず漁を授ける。
うん、
で、その水車の代わりに言うんですね。
うんうん、
で、その風に答えて、よし、じゃあ引き上げようっていう、
うんうん、
いう風にすることで、エビスとなる、
うん。面白そうな話ですね。
そうなんですよ。この話、実は、ちくゆえさんがされてたんですね。
すっごいですね。
いやー、すごい。
ぜひそのね、会計ラジオをね、
はい、
聞いてください。私ももう聞いてみます。
過去の私ナイスみたいな、ね。
過去の私ナイス。
ええー。っていう感じで。
まだ IQ があった頃のね。
IQ があった頃の。
あった頃ね。
かつての。
かつての。
で、今回も、うん、まあ、この、エビスっていう話なんですけど、うん、まあ、本当にその、まあ、その前にね、話してたように、エビスっていうのは本当に多種多様な側面を持ってます。
うん、
で、このエビスって名前は、まあ、中国では、もともと漢民族とかを中心に見て、北方の異民族とか、南海岸に行く、まあ、いわゆる未開の人々的な意味合いだったんですよ。
うんうん、
で、日本にその、まあ、言葉が入ってくるにあたって、まあ、中国に習う形で、あとその、危機、日本書紀とか、古事記の、昼子とか、大国主とか、まあ、今年の主みたいなとこと結びついて、うん、で、まあ、とはいえ、その、ニュアンスとしては、自分たちとは違う、
うんうん、
異邦人であり、来訪神、うん、まあ、稀人ですよね、漂着神、と意味するような形になって、で、まあ、このエビスは海の神様だけじゃなくって、まあ、さっき言ったようなクジラとかイルカとかトドとか怪獣、
うん、
さらに身元不明の海難者の死体、いわゆる流れ仏、
うんうん、
絵に対する故障にもなるんですよね。で、ここがまあすごい大きいポイントですよね。
面白そう。
そうなんですよね。うん、なんかまさにその稀人信仰って話は今までも何回もね、いろんなとこでしたことがあるかもしれないですけど、うん、その稀人って、なんかその、向こう異邦人、で、異邦人っていうのは、まあ、よくわからない人たちではありますよね。うん、で
も、久保田咲。
久保田咲っちじゃね。子供たちは、その、で、その異邦人っていうのは、うん、まあ、いろんなものを連れてくる、
うん。
それは知らない未知の文化とか風習とか、それこそ種ですよね。
うんうん、
とか、あと病気もそうですよね。
ああ
とか、本当に災禍、いろんなもの、いいものも悪いものも連れてくる。んですけど、まあ、漁業の部分においては、その会期ラジオでその、まあ、漁業のところ、漁師たちの間のところでは、
と覚えてなくて、すいません。
そう、大量をもたらすものって信じられてたんですよね。うん、
でも、なんとなく覚えてるよ。
そうそうそう。
言われればね。
うん、だとなんか雑談で話したことはある、こういう話は。うん、そういうのあるよね、うん、みたいな。で、引き上げた後に手厚く葬ります。
うん、
で、手厚く葬った後に、漁村の外れに祠を建てて、
うん、
で、さらに、初めて取れた初物の魚を備えて、うん、航海の安全と大漁を願う風習、
うん、
っていうのは割とよくある話かもしれません。で、まあ、長崎の方の域とかでは、引き上げたエビスに、
うん、
まあ、これは引き上げた流れ仏ですよね、うん、に自分の肌着を脱いで着せる、
うん。
で、その後陸に戻って、丘に帰ってから手厚く葬るとその人の運気がアップする。って言われてたりとか、あとその大阪の岸和田とかでは、うん、まあ、言い伝えの中で、エビス、まあ、エベスさんって言ったりしますよね。うん。エベスさんは耳が遠い。
うん、
だから、お参りするときには、社の背後まで回って、大声で、エベスさん、エベスさん、参りに来たでーと言って、うんうん、社の壁をバンバンって叩いて、ここに来たことを知らせないと、ご利益がないって言われるものもある、こともある。っていうのは、その、ほら、神様って、とかね、お願いするときってちゃんと自分の出自をほらね、
うんうん、
お参りのとき、私はどこどこに住む。
ギュシュ言ってね。
そうそうそう。
ガラガラガラってやって、
そうそうそう。仮
面して呼ぶんだもんね。
そうそう。神社とかなんてまさにそうで、
うん、神様。
そう、乗りとあげるときもね、うんうん、その、どこどこの、なんとかに住まうところの、何々と申す者が、みたいなね。
毎回やってるそれ。
あ、それそれそれ。うん、ね。彼氏が欲しいということで、みたいなとかね。ほら、ちゃんとね。そうそうそう。年の頃は、みたいな。ちゃんとね、
ちゃんとね、具体的にね。
そう、めちゃくちゃ具体的に、住所、うん、氏名で、どのようなものを所望するかということを具体的に載るって言いますけど。
で、なんか10人くらい他にも祈願の人がいる中で全部読み上げられる。
そうそうそう。
その願いをね。
そう。全部こうね。
全部ね。
祈願するというふうに言いますけど、このエベスさんにやることもまさにそうですよね。
うん、
俺が来たで、エベスさん、エベスさん、前に来たで、俺が来たでっていうのを、ちゃんと知らせてからお願いしないとご利益がないって言われたりする。
うん、
で、ただまあ、この話って、もともとは、海上、海の上にいるときに、大声を出して、海難者の死を確認するために、行われていたものの、こう転じたもの、って言われる風に考えられていることがあって、まあ、まさにその、漁業とかで、ある知恵でもありますよね。で、なんかその、まさに、さっきその、海峡ラジオで前こんな話でしたねって言った、その水死体があると、エビス様って言って、その、まあ、授けるか、授けるみたいなのも含めて、確認作業をする。
うんうん。
で、まあ、海峡ラジオはその、右から上げてとかね、左から上げてとか、その方向によってのね、儀式があったりしましたけど、あとその、海難者のみならず、クジラの退治とかね、サメの死骸とかも、エビスって呼んだりするんですよね。
うん。
このエビスさんは、まあ、やっぱ海からやっぱ引き上げた後に年頃に、まあ、葬って石碑を置いて、定期的に供物を捧げたりとか、っていうような、まあ、こういうなんか沿岸部で、まあ、遭難、海難者も含めて、クジラサメイルカとか海から来たものを、
うん、
エビスと呼んで、こうやっぱりすごく恐れながらも敬う風習は、
概念なのかな？
そう、概念かなと思いますね。うん、なんか意外と、この前、その、やったような、何どうするでした。秦の始皇帝が、使わした、あの人。
誰？この前のどの前だ？
ほら。
ああ、あれ、
あいつ。さあ、みんなも考えよう。
考えよう。
黄金とね、不老不死の薬をね。
取ってこう、除服。
除服。
除服。除服だ。
除服の話の時も、あれもなんかその、全国各地の除服信仰って、うん、かなり稀人信仰の中で、かつ、除服があれを授けたらしいみたいな、いろんなイメージと、こう、ガッチャンコしまくって、
もう勘弁してくれよってなってたよ。
そうそうそう。もう俺こんなにも、
そう、こんなにもっていう。
授けまくり。うんみたいな感じで、うん、まあ、ジョックの場合は、そのね、向こうでの活躍とか、っていうことも含めて、知恵とかね、うん、なんかこう、知識みたいなこととか、文化みたいなことが多かったんですけど、この、魚とか、みたいなところについては、やっぱり魚群を沿岸近くに追い寄せる、ような対魚、
うん、
大きい魚はちっちゃい魚を追いますよね。うん、で、その追い立てるものの中で、追い立てるから、この、沿岸近くに、魚が集まるみたいな感じだったりとか、まあそういうような、概念もあるっていうところで、うん、その人だけじゃないっていうね、ようなイメージはすごく強いですよね。うん、ただまあその、縁起がいいとは言うものの、やっぱり死っていうものそのものはね、もちろん日本人にとっては汚れとみなされてきたもんなんで、うん、基本的には、まあ息とかでも、水死体をまあ上げた、うん、陸に上げた後は、まず死体を置いた場所を海水と塩で洗い清めて、うん、乗務員はまあ乗組員はお酒を飲んで、
うん、
自分たちを清めて、うんうんさらに神官を呼んで船と、うん、まあ乗組員のお清めをするっていうのは、うん、すごくよくあったっていう話で。
アルコール消毒だ。
いやほんまになんかちょうど、うん、これなんか現代人と全く同じ発想ですよね。うん、ねだってほら乗組員はお酒を飲んで自身を清め。
うん。
ちょうど消毒もできて一石二鳥やでっていうやつですね。ねただまあこのエビスっていうものについては、うん、まあ多面性ねいろんな面がありますよって言いましたけど、た、うん、まあたたり神の顔もあります。
うん
まあ、これはほんまによくある話だと思いますけど、まあ、佐賀で若い女の流れごときに拾った漁師が、うん、これちゃんと、この地域では、自分家の近くに埋めると、漁をさ、いい、大量にしてくれるよっていうような、
うん
うん、言い伝え、やったって分かってたんですけど、うん、まあ、どういうわけだか浜の納屋の近くに投げ捨てたと。
うん。
するとすぐに病気になったと。
まあね。
なるよね。
なるよね。まあ、
衛生面とかも含めて、
ね、そういうやつね、
うん。うん。なるよねっていう感じなんですけど、うん、そこで漁師は、偉いお坊さんに見てもらいました、
うん。
するとですね、この仏さんはね、丁重にね、祀ってもらいたかった。やってと。
あ、すごい。当たり前のこと言った。
そう。そう、
ね。当たり前のこと言った。たねうん、でしょうねっていう、う
ん。しかもなんかその死者の気持ちを代弁するパターンのお坊さんなんや、みたいな、うん。
あ、そっちなんだ。そっち寄りのやつなんだ。
そっち寄りのお坊さんなんや、みたいな。もう、祀ってもらいたかったんやって、って言われたんで、漁師は石で、エビスさんって刻んで、
うん、
ちゃんとね、祠を建てたところ、病気はみるみる良くなって、
うん
大量に恵まれたと。で、それ以来その漁師は、自宅で自分の先祖の位牌と、このエビスさんと呼ばれた、この石を一緒に祀っていると言いますと。このなんか、こう、組み込まれて未来に繋がっている感じがちょっと怖くもありますけど。
ちょっと怖くもある。その石は今どこにあるんです
か？ね、まだその一族にはもしかしたら、受け継がれているかもしれないですよね。 みたいな面もあって、うん、やっぱりその、ちゃんとした儀式を行う、うんうん、適切な儀礼を行うことで、うん、災いを福となすみたいな考え方っていう雰囲気がありますね。う
ん、私もだってアマゾンギフト券もらったら、うん、成仏するからね。
あ、え、じゃあやばいじゃないですか、ちくめさん。
うん、だから、もう結構消えかけてる。
あ、ちくめさんが透けて
そうそうそう。
適切な。
適切な。
当たり神に。
そう、危うくね。
適切なね。
そう、危うくね。
ちくめさん、じゃあ、またアマゾンギフト券が届いちゃったら、
でもな、どんどん、ルサン自慢っていうのは常に溜まっていくから。
あ、そうかそうかそうか。
そう。
だから、その、一緒ですよね。新陳代謝みたいな
感じで。そうそうそう。
壊れていく細胞もあれば、新しく入ってくるあれもあるから、みたいなね。アマゾンギフト券が補充されて丈夫しそうになるけれども。
ルサン自慢は溜まっていくから。
で、たたり神を清める、なんかこう、塩と、なんかこう、自爆霊がこう、ね、どっちもこう、清めの塩と一緒にこう、
そう。
戦ってる感じですね。
そうそうそう。
はいはいはいはい。じゃあ、大丈夫です、ね。
大丈夫です。
これからもね、ルサンチマンは溜まっていくので、皆さんもこう ね、ためらわずに、ギフトしていただいて問題ないっていうことでよろしいですか、
ね、グミキャンディーとかでも全然いいです。
あ、でも、ちくりさんなんか、サンタさんも来たし、お年玉ももらえたみたいな。
そう。ね。
あら。
みんな優しいね。
いやー、もうどんどん本読んでね。
そう、どんどんね。
どんどんもうね、関連書籍読んで、ね。
読んで。
どんどんテーマを。
そうそうそう。そういうことなんだろうなと思って、お菓子とかくださいって言ったんだけど、みんなすごい書籍とかくれるから、お前ネタをやってんだからちゃんと喋れよっていう話なんだろうなっていう。
なんかしかもね、その電池とか。
そう、電池、そう、電池も
いただいて。USB。
USB。
え、もうほんまにね。
とにかく収録しろってコツじゃんっていう。
そう。ありがとうございます。
お前にじゃねえんで番組になんだよっていうね。わかってます、わかってますよ。
どんどん読むぞ。
どんどん読むぞ。
どんどん読むぞっていうね。すごいことですよ。
すごいことですよ。
ね、うん、いやほんまにね、うん、でも、でもね、なんか、あ、そうそう、まあ、漁業についてはね、はい、やっぱり偶然とかね、やっぱ突然変わる天候とか、うん、まあ、潮の流れとか、もちろんその、もう避けようがないようなね、ものに常に左右されてるっていうので、ただま、やっぱり連綿とね、その、まあ、もう神様もそうですけど、まあ、クジラとかね、大きなまあ海の哺乳類とか、うん、まあ海難者とかね、うん、まあ、クジラの死骸とかもやっぱエビスって呼んで、まあ、恐れつつも大切に扱って、まあそのいろんなね、祈りを捧げてきたみたいなところでね。と、うん、ことでまあ、生きること、祈ること。
なんかすっごい聞いたことある。すっごい聞いたことあるやつ。
騎士感がすごい。
それ、座右の銘かなんかな、なのそれはあなたの。
これなんか、
A さんっていう人の座右の銘が生きること、祈ることなの。
なんかすごい急に聖なる感じがしてきた。
私はあれだよ、気に入らないやつは殴ると、好きになったら犯せって。沢田賢治の天草四郎と、あとあれ、な、ヒート。
あ、ヒート
池上良一の、作画のね、ヒートです
よ。池上良一先生の、もう絵の時点でですよ。
そう。その二本柱でやらせていただいてるんで。
その二本柱なんですか？とんでも、闇属性でもない、何やろ
ね。暴力。
暴力属性。
気に食われるやつは殴れ、だから。好きになったらおかせっていう。
ああ、もうね。
そう。その二つでね。
うん。今年もでもね、我々もそういう感じでね。
そういう感じで、ね。
どういう感じ？
あなたも乗っかって
きた。いや、わかるか。
祈ること、あれじゃなかった
の。生きること、生きること、やのにもかかわらず。
いや、そう、最終暴力なんですよ。
最終暴力。でも今年もね、うん、ほら、大河とかはもうね、光る君。
光る君。
うん、ね。あいつもね、そういうマインドですからね。
そうだよね。
うん、どんどん覗いて。
そう、どんどんね。
どんどん、可愛がって。
そう。
子供がね、読む本ではね、光様は私をとっても可愛がってくださいました。
そういう書き方。
これってどういう意味なんだろうって。
お母さんどういう意味？
お母さんこれどういう意味ってみんなね、昔うちも読んだ時ね、ずいぶんぼんやりした書き方になったことからね、どういうことなんやろうって長年思ってましたね。
なかなかね。
うん。逆にね、ぼかすことで余計にね、
吉高由里子主演だよね。
らしいですね。
吉高由里子すごい好きなの。
うんうんうんうん。
昔から言ってるよね。
言ってますね。
うん。うん、ね、何のオチもないんだけど。
ということでね。
はい。
まあ我々結局ね、うん、何喋り出しても、
そう。
何に格好つけても、あ、今日はでも、竜ということでね。
竜っていうことで。
まさにね。
おめでたい。
おめでたいね。竜にふさわしい話を、まあ、二つお送りしましたということでね。はい。
ギュッとね。
今年もこんな感じでやっていきたいと思いますので。
はい。よろしくお願いします。はい、よろしく
お願いします。ほなー
関西人が来て関西人が締めて帰った。急に。
ありがとうございました。
ありがとうございます。